Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun.
ラジオ版学問のすすめ。スペシャルエディション。ご機嫌いかがですか、山田健です。この番組はラジオ版学問のすすめ、2007年5月に放送したもののスペシャルエディションです。放送ではお届けしきれなかった秘蔵トークをたっぷりとお楽しみいただきます。今回のエキスパートは作家の池澤夏樹さん。その前編です。著書池澤夏樹の旅地図にまつわる話をお伺いします。学校では教えてくれない、教わったけれど忘れてしまったことを授業より楽しく学べるラジオ版課外授業プログラム、学問のすすめ。世の中をもっと楽しく生きていくために、そしてあなたの人生を豊かにするために、今日も一緒に知の冒険に出かけましょう。
Teacher's Profile。
池澤夏樹、小説家、詩人、評論家、翻訳家。1945年北海道帯広生まれ。75年から3年間ギリシャに滞在し、ギリシャ現代史の翻訳、初の詩集「潮の道」を発表。88年小説「スティルライフ」で中央公論新人賞、第98回芥川賞を受賞。以後「移動の民」としてミクロネシア、バリ、ハワイなど世界各国の旅を重ねながら数々の作品を発表。書評、翻訳も数多く手掛ける。94年よりおよそ10年間沖縄を起点にした活動を経て、現在はパリ郊外に在住。近所に世界文化社から出版の池澤夏樹の旅地図、新潮社から出版の短編集君のためのバラがある。
Let's get knowledge with fun。
山田健がお送りしておりますラジオ版学問のすすめ。今回のエキスパートは世界文化社から池澤夏樹の旅地図を出版された池澤夏樹さんです。よろしくお願いいたします。
こちらこそよろしく。
さあ、この本は、世界を旅し続けている池澤さんの、まあ、旅に対する思いを、まあ、様々な角度からというような内容ですが、うん、まあ、書き下ろしのエッセイあり、対談あり、そして写真などもたっぷり収められていて、ある意味こう、ここまでの集大成的な内容かなというふうにも見たんですが、うん、今このタイミングで過去を振り向いてという、こう、その理由は何なんですか？
今までね、その自分自身を話題にはしないというのは一つこう、通してきた方針だったんですね。
ご自分の過去は振り返らない。
というより、僕が何者であるかを語ることはしない。僕は見たもののことは書く。
はい、
考えたことも書く。作ったお話も書く。小説家ですからね。だけどその僕の人生とは何であったかという、うん、自伝的というか、はい、詩小説というかは書かないと、
うん、
例えばエッセイの中で僕はと書いても、これはエッセイ用の人格であって、うん、生身の池澤夏樹ではないと思っていた、
はい、
ところがそのもう10年近い昔ですけど、最初の5年間僕は帯広という北海道の町で生まれたんですけど、
はい、
その帯広にいた時の最初の5、6年のことを自分がだんだんに忘れていく。それからそれについて知っている母親やおばが、老いていく、あるいは上のおば亡くなりましたし、あの時期だけは大事だよっていう気がしたのね、自分で。
その5歳6歳ぐらいまでいた帯広の、
うん、は
い、
その後はどうでもいい、大したことないんだけれども、あの時期は自分にとって大事だし、うん、あれは今のうちに書いておこうと思って。それは本当に初めてのことですよ、振り返って書くというのは、
はい、
それで、メモを作って書き始めて人に聞いて、
うん、
ただしね、広くみんなに読んでほしいわけじゃないんですよ。だってたまたま僕の子供時代の話でやって、値打ちは僕にとってしかない、はい、あるいはせいぜい、当時の隣近所の人々だから、北海道新聞の十勝版という
かなりローカルな感じですね。
超地域限定で連載したんですよ。
はい、ほ
う
ほ
うほう。それでまあひとまず、それ以上忘れないというところまでは固めた。
なるほど、備忘録的な意味合いです。
自分のためのメモですね。
はい、
でそれからまたしばらくして、ここ 2,3 年でこういう本を作らないかと、
うんうん、
まあじゃあ 振り返ってみるのもいいだろう。ただし、その僕と何かの出会いについてであって、でこれはまあ今までも、まあ、旅作家ですから書いてきたわけですよ。どっか行っちゃ何かを見てそれについて書くを繰り返してきたんだけど、そのちょっと総括をしてみようというので、そのいろいろ放り込んで雑然と半ば雑誌的に構成する。でそのそういえば前書いた帯広の思い出もあったなと、あれも入れようと、
なるほど、
いうふうな、大変こう混乱したコンセプトから出てきた
ああ、なるほど。こうなった結果ってのはどうですか、ご自身として。
まあ格別の考えがあるわけでもなく、こういう自分であったな、以上
なるほど、
僕自身はまあ知ってることばっかりだから当然ね、まあこんなもんだって済ませて、次はまた前へ出ようとしている、だからむしろ盛んなって20年で、よく読んでくれる、人たちが、読者たちがいますから、
はい、
その人たちが池田夏樹を総括してみようというのには何か役に立つかもしれない、それぐらいのものですね。
これからのステップとしてご自身になんかこう、あ、これ整理できたなみたいな部分はあるんですかね。
もしあるとしたら、旅をすることへの疑問をしっかり考えたことね。
疑問、
つまりどっかに行きますね、
はい、
でそこの風物を見る、人を見る、ものを食べて言葉を聞きかじって、ここはこういうところですということを日本語で文章にして日本で出版する、それは本当にいいことなの。もちろんいいことだと思ってやってきたけれども、そうそうことは簡単じゃない。ある意味では観光開発の先兵になりかねないんですよ。
観光開発の先兵、はい、
つまりここはこんなにいいところです、僕は今ここにいます、それはあんまり皆さんが行ったことがないところですよね、普通はね、ここにいます、いいところです、
はい、まあ、ガイド役ですよね。
そう、
は
い、とてもいいところですから、皆さんは来ないでください。
あ、皆さんは
来ないで、皆さんが来ると、
はい、
ここはダメになります。
はーはー、
観光開発ってのはいつでもその矛盾抱えてるわけですよ、
はい、
あるいはその沖縄に行って暮らす、沖縄こういうところですと言って言うことによって、沖縄となんて言いますか、日本ですか、大和、本土、内地を、つなごうとする。でそれは沖縄にとって良いことなのか、観光客が行ってお金が落ちる、いいの一方で、沖縄の、固有の文化は日本によって薄められて、それから、言ってみれば沖縄は日本によって消費される。観光とかその文化っていうのは飽きられやすいもんですからね、しばらくいろいろチェーホーして遊んで、やがてスーッと潮が引くように消えてしまう、その先どうするんだって、そこまでお前考えてるのかと真剣に話をするわけでしょ。つまりいいとこです、面白いとこです、こんなもんがあります、こんな素敵な歌があって、食べ物はこんなですでは済まないというところで、じゃあお前は何をやってきたんで、これから何するんだ、という、なかなかねディープな反省があるわけですよ。
なるほどね、でもなんかね、こう自己批判っていうような感じにもなってきそうですね。
そうですね、相当きついですよ、これは。自分で結構きついこと書いたなと、この中の、あの楽園の曖昧な根拠っていう文章ですけどね、これは去年の夏にオーストラリアのリゾートで書いてたんだけど、
はいはい、リゾートにいて書いた、
そう
かなり痛い文章、自分にとって。
そう、だから例えばそれがハワイの話ならばね、
はい、
ハワイはすでに観光地になっている、だからいいはずだと、今さらもう一度ハワイの魅力を語ったっていいだろうと言いながら、僕が書くハワイは、ホノルルとワイキキだけではない、別の島に行く、でそこで先住民文化のことを話す、すると人はそこまで行く。やっぱりどっかでその前線を前へ出すというか、そのもう一歩前をやってるわけでしょ
う、
それはやっぱり開発の手先という、
ある意味こう侵略の、
そう、
手助けしちゃってるというの、はい、
だから植民地主義との関わりも過去を振り返れば当然出てくるし、そもそも人が動くとは何か、国境を越えて他の土地へ出ていくとは何か、
はい、
それもなかなか考えなければいけない問題、根っこは深いんですよ、この問題は。
でもまあそういう考えに至っているにしても、まだこれから旅は続くわけですか。
続くでしょうね、それを承知でしかし行くと、知らないで行くのはそれはそれでいいけども、知った上でなおかつ行くときはもっと複雑なものがありますよね。
なるほど、
それを避けるつもりはない、旅はするでしょう。
なるほど、池澤さんの旅、それから、まあ、住む場所、居住の場所も 非常に多様な、うん、場所が多いわけですけども、うん、それらにこう共通点っていうのはあるんですか？
今のフランスはそうでもないけれども、比較的先進国でないところに旅では行ってきましたね。それからここ何年かやってた大きな仕事でパレオマニアっていう本があるんですけど、
パレオマニア、
うん、はい、その場合は、かつての遺跡、かつての文明の遺跡を訪ねることが多かったですね、
うん、
それはエジプトだったり、カンボジアのアンコールワットだったり、それからインドの仏教の昔の遺跡だったり、
うん、
それからイラクに行ったんですけど、戦争になるちょっと前のイラクに行ったんだけど、それも本来の目的は、メソポタミア文明の遺跡を見ることだった、
うん、
それと一緒にあの社会を見たもんで、そちらの話もいろいろ書きましたけどね、うん、
はい、
だからロンドンだパリだニューヨークだっていうのでは本来なかったんです、
うんうんうん、
まあ、今だからフランスでパリからちょっと離れたところに住んでるのは、
はい、
少し楽がしたいからかもしれない。
まあちょっと今までとは若干テイストが違うという
違いますね、
うん、感じですね。
ただそこを拠点にヨーロッパのあっちこっち見たいって気持ちは私動いてますけどね、
うんうんうん、その見るところというのはやはりそのあまり知られてないようなところがメインになってくるんですか？
いや、これはね、そうでもないんです。
あ、そうですか。
ヨーロッパはもう分かってるわけだし、気に使わされているから、うん、そんなに真剣に突っ込んでいくんじゃなくて、うん、フラフラとしているだけで、
いろいろとこう見て回りたいというような、うんうん、感じなんですかね。なるほど。まあ、でもその旅をして、
うん、
で、まあ、いろんなところに住むということから、うん、その池澤さんの中に湧いてきた考え方とか価値観とかっていうのは、うん、だいぶ変遷を重ねているという感じなんですか？
住んだのはね、
はい、
そんなに多くないんですよ、
うん、
昔ギリシャに2年半、
はい、
それから沖縄で10年、
うん、
フランスへ行ってもうそろそろ3年、
うん、
そんなもんで、あとはだいたい東京を拠点に、出て行ってはしばらくいて帰ってくる、
うんうん、
ただね、同じところへ通うことが多かったですからね。
あ、なるほど。
ハワイの場合はもう何回となく、
うん、うん、
通勤のように行ったし、
うん、
それからバリも何遍も行ってるし、
うん、
インドも、まあ、2回3回4回ですかね、
うん、
だから暮らしに近いある程度生活感が分かるぐらいまで行くっていうのはありますけど、
うん、
それでね、何が分かったんだろうな。人はみんないろんなところで随分違うことを考えて、
うん、
しかし同じ思いを抱いて生きているなって感じかな。
同じ思いを抱いている、
うんうん、要するに人は好きになれば好きになるし、うん、憎しみ合うこともあるし、
うん、
でみんなそれぞれに幸せになりたくて、しかし様々なものが邪魔をしている、
うん、
ただその出方は言葉も違う、
うん、
習慣も違う、宗教があれば本当に違う、その社会の雰囲気が違う、様々であるなと思いますよね。
なるほど、うん、じゃあ根源的に今求めている方向性は、まあ、最終的なゴールと思われるところは多分一緒のに近いところだろうけど、アプローチのベクトルがかなり違うっていう感じなんですか？
う
ん、
そうでしょうね、
うん、
人というのはそういうもんだと思うし、
うん、
でそのあたりはもう多分旅の報告として書くんじゃなくて、だんだんに小説の方で書くようになってくるかもしれない、
うんうん、それはそのまあ報告、まあ、ルポみたいな形で書くのと、うん、その小説化するのとというのは、うん、やはりなんか内面で違うものがあるわけですか？
違いますね、
うん、
その旅の報告の時は違いの方、つまり地域ごとの違い、
うん、
国ごと宗教ごとの違いの方が、一歩前出てると思うんです、
うんうんうん、
で小説の場合はそれを超えて、しかし普遍的なるものがある。何に人を喜び感動するかというふうなことだと、共通のことの方、つまり同じ共感を持ってね、
うんうん、
読めなければいけないから、人はこういう時悲しい、ああ僕らと同じだなというのが最後には小説で書くことだと思う。
Let's get knowledge with fun。
この本の中には20代の頃ですかね、池澤さんが日本という国があまり居心地のいい場所ではなくなったというような記述があります。
うんうん、それはね、
はい、
というよりは僕が生まれつきというか物心ついてから、だからさっき言った帯広の幸せな時代を超えて、
はい、
東京に移って小学校に入って以来、どうも収まりが悪いというか、
うん、
自分にとってその居心地のいいところではないようだ、
うん、 うん、
その時は日本はと思うんですよ、
はい、
その日本を相対化する他の土地ないんだから、その大人になるというのはどうもそのうまくいかないもんだ、
うん、
自分の場合は。
なるほど。
うん、友達はみんな危機として学校に行って次の学校に行って勉強して次の学校行ってやってるのに、
うん、
僕は自分の場合だけなんだかうまくいかない、う
ん、なんかしっくりこない、
うんうん、自分がいけないのか相手があったか、
うん、周りが
日本の社会がかな大げさに言うと、
うんうん
うん、思うことと違う、どうしてここがこうなってんだかわからない、
うん、
でいろいろ問いただすと理屈を言うんじゃないと叱られる、
うん、なるほど。
で自分が何になればいいかわからない、
うん、
どの仕事にも魅力が感じられないんで宙ぶらりんのままでいる、
うん、
で実際ろくなことがなかったんですよ、20歳代も後半までは。でそこでふっとたまたまのきっかけで外へ出てみて、
うん、
そしたらねすごく楽だったのね。その最初はミクロネシアの島に行ったんだけども、
はい、
ああのんびりするなと思って、うん、そうかこうやってやってる国もあるんだ、
うん、
こういう土地もあるんだ、それでねなんかとても救われたのね、
はい、
でそれ以来それはね日本が嫌だっていうんじゃないんですよ、
うん、
日本を見るために別のポイントがいる、
うん、
でいつでもその2つのポイントあるいはそれ以上のポイントから相対的に日本を見ていく、で必ずしも批判することではない、
うんうん、
ただこのやり方以外もあるということを知ると、
うん、
なんかすごく楽なんですよ。
なるほど。
でそれ以来だから三十何年か、うんそれを繰り返してきた。
うーんなるほど、うん、じゃ必ずしもその日本というところが嫌だということではなく、
うん、
その相対的に外から見る目が必要だったと。
そう、うん、だから中から見て外から見て、
うん、
もう一遍中から見てやっぱり外から見てを繰り返してここに至っている。
うーん
だから背を向けてはいないんですよ、うん、
なるほど。
決してそうではなくて、
うんうん
日本の写真を撮るためにちょっと遠くまで走ってって、
うん
ロングで撮るとまた戻ってきて今度アップで撮るという感じですよね、
うん、なるほど、うん、そうするとだいぶこうやっていくうちにあその今まで感じてた例えば違和感とかしっくりこない部分っていうのは何だったのかなっていうのが見えてくる。
少しは見えてくる、
うんうん、その正体の一端は何なんですかね。
それは日本人の性格ということですね、
うん、
昔以上に今そうだと思うけどみんなで仲良くやっていきましょうというこのなんていうんだろうな、うん、肩を並べたがるというか突出しない。
なるほど。
一人だけが異を唱えない、
うん、
右を見て左を見てなるべく同じことを言うようにする、
うん
それによって全体として角の立たないこう柔らかなやってきやすい社会ができるのではないかとみんな思っている、
うんうん、
しかしそこで異論を持った人間はとても居心地が悪い、
うん、
僕は異論的な人間ですからねだから、
うん、
その仲良しごっこに対してあの反発を覚える、
うん、
といってみんながしょっちゅう議論してワイワイ言ってあのプンプンしてる国でも困る、
うん、
というふうなふうにいくつもの視点が出てくるわけです
よ。なるほど、うん、じゃあ必ずしもその仲良しことなかれというのは必ずしも 100% 悪ではもちろんないし、
もちろん、うん、
もう、いい面もたくさんあるけれども、うん、そこに合わない部分もご自分の中では当然出てきてということなわけですね、
うん、
でちなみに今現在はそのフランス、パリ郊外フォンテーヌブローというところにお住まいということですが、
はい
です
うん、電車で小1時間。
おなるほど。じゃあ東京のイメージだと町田とかなんかその辺の感じですか。
そうむしろ鎌倉でしょうね。
鎌倉
古い小さな町で、
うん、
ちょっと鎌倉ほどじゃないけどちょっと観光地で。
なるほど。
っていうのはパリから日帰りで来やすいところなんですよ。
なるほどなるほど。
で近くにバルビゾンという絵の方で有名な村があって、
うん、
だからフォンテンブローとバルビゾンで1日のオプショナルツアーと言って、来る方がいる。大きな森の真ん中にあって、
うん、おーほーほー。じゃあかなり住み心地良さげ。
うんいいですよ、
うんうん、
だからそのあのでどっちかといえばまあ裕福なとこなんでしょうね、
うんうん、
だから居心地はいいし、
うん
それがフランスだと思ってはいけないといつも言ってますけどね自分に対して。
なるほど。でもその居心地のいいところにいて、
うんうん、
先ほどおっしゃってた日本での居心地の悪さがあった、そのフォンテーヌブローではどうですか、その
居心地の悪さ、うん、いいですけれどもね、
うん、
だけどこれはね全然条件が違う、
うん、
まず僕はお客さんです。
お客さん、
うん、フランスに対して、うん、いくら住んでいてもフランスに対してフランス社会に対して僕は何の責任もない、
う
つまり選挙権もないし、フランス人としてのように税金を払っていない、
うん、
だからいいことについてはいいぞいいぞと言って、悪いことについては全くフランス人はと言ってればいい、それが責任がないってこと、
うん、
あの海外暮らしはそこに一つ落とし穴があるんですよ。楽だからといってそこはいいとこだと言ってしまうにはあなたは無責任すぎる、
うんうん、
日本の社会については良くなくなる悪くなることについてはどこにいようが国民の一人としては責任がある、
うん、
その上でのその言ってみれば温室に入ったようなフォンテンブローの僕の暮らしですよ、
うん、
だから楽である。買ってきておいしいものがあったらおいしいなと思って食べて、
うん、
街の友達と喋って楽しければそれでいいし、
うん、
その一方でフランスの社会はどうなっているんだろう、どうしてここの点がこう日本と違うんだろうと思ったことについては少し聞いて回ったり物を読んだりして、うん、レポートを出す、
うんうん、
そういう生き方ですよね。
なるほど、うん、そうか、まあそこが居心地の良さと、まあ、イコールになる部分もあるということですけど、
うんうん、
でもその生き方はずっとしていってもいいかなという感じがするんですけど、
ただそのこの先のことっていうのはね、うん、何も言えないんですよね。どこでどう変わるかもしれないし、
うん、
結局先は分からない、
うん、
あのこうなるでしょうとこうしましょうと、英語でもフランス語でも動詞の未来形は2つあるんだけど、
うん、
こうなるでしょう、まあしばらくここにいるでしょうと一言のように言う、
うん、
まあここにしばらくいるつもりですという同じことだけど、でも10年も20年も永住しますっていうふうなことはとても、
うん、
自分がいかに心変わりしやすいか知ってますからね土地に対して、
はい、
10年いた沖縄もやっぱりまあ一度出ようかということにしたし、
うん、
でもしばらくはまだフォンテンブローにいるでしょうね。
なるほどね、うん、そうか。でもまあこれまで、まあ、本当にいろんなところに旅をされている、うん、で居住されたこともまあギリシャ沖縄、うん、フランスとある、うん、こうそれぞれ違うその住み心地だったり居心地だったりすると思うんですけど、
うん、
どこが一番性に合っているんですか、池澤夏樹として。
ね、一番性に合っている場所を選んでるわけでもないんだ。
お居心地の良さを求めているわけではない。
そう、それだけではない。
うん、
やっぱりその時々知りたいもの見たいもの学びたいことがあって、それに合わせてかつ半ばは成り行きで動いていく。ギリシャの時はね、
うん、
その海外に出て、はい、旅ということを始めて、いろんなところに行って、うん、面白くて、そのうちにね物足りなくなってくるんですよ。
物足りない、
つまり、うん、旅行者でいる限り見えないものがいっぱいある、
うん、
だからせめてどっかで1年間は暮らしてみよう、季節の一巡りというのがギリシャに行ったきっかけでしたね。
はい、
実際には1年いて面白くて2年半いることになって、それもまあ自分の中からの事情じゃなくて日本に帰ることになりましたけどね。
うん、
でも2年半いて面白かった、その時はそういう理由で行った。で沖縄の時はまあ近いし、とりあえず国内ですから、
うん、
最も異質の文化を持ったところだけど国内ですから、最初は通っていて、その通う回数がだんだん増えて、じゃあひっくり返しちゃおうと、
うん、
用がある時に東京に来ればいいだから、
うん、
というつもりで行ってから10年行って、
うん、
で10年経ってあの沖縄を出るときにじゃあ次、まあ、そろそろ一旦出た方がいいだろう、
うん、
僕と沖縄の中がこじれたわけではないんですけどね、うん、と思って、でなんかこのところヨーロッパによく行って、特にフランスが多かったんで、
うん、
フランスねやってやれないことはないなぐらいで、
うん、
ちょっと大変だけどなんて、その後はなんとなく成り行きでね、
うん、
行けちゃったんですよね。
なるほど、うん、じゃあ特にそのより良い快適性を求めてというところで動いてるわけではない、必ずしもない。
違いますね、
うん、
つまり快適性を求めて動いていくと快適なところに至ったら動けなくなっちゃう。やっぱり動きたいんですよね。早い話が秋っぽい性格で、しばらくいて一通り分かった、
うん、
一通り分かったとそれ以上分かるにはとても大変な努力がいる、
うん、
どっかに線があるわけですよ、
うんうんうん、
あのよそ者のままで行って知れるところと、うん、もっとディープな部分が、でディープな部分は現地の人に任せるしかないっていうか、
うん、
そこまで入っていくつもりにならん方がいい、
うんう
ん、例えば今のところ僕は沖縄舞台にした小説はまだほとんど書いていません、
はい、
短編はあるけれども、しかし沖縄舞台にしてしかも沖縄人が主役である小説を書くんだったら、沖縄に立派な作家がたくさんいるんですよ。であの沖縄的なものの考え方心理というのはなかなかよそ者には書きがたいところがある。
うん、
それは書かない、
はい、
そんなところで張り合わない、
うん、
沖縄に行って困惑している大和んちの話なら書きますそういう意味でよその社会に入っていくときはどっかで限界がある、だからひとしきりいて、まあ一通り見たと思ったら移った方がいいんですよね、また戻るにしても、そのぐらいの、なんていうのかな、固着しない姿勢で、やってきますからね。
なるほど、じゃあその池澤さんの生活スタイルが住む場所を規定しないというスタイルになっていると
そうい
うことなんですね、なるほど、じゃあ今後も多分そういうふうに
風向きが変わったという言い方が一番いいかもしれない。
ラジオ版学問のすすめ、スペシャルエディション、ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、作家の池澤夏樹さんをお迎えしての前編をお送りしました。ぜひ後編もお楽しみに。また番組のホームページ www.jfn.co.jp/すすめ、こちらもぜひチェックしてみてください。ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、本日の授業はこれにて終了。生徒は私、蒲田健でした。